どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、ゴールデンウィークが明けましたね。終わりました。いやー、ゴールデンウィーク中大変忙しく働かせていただきました。もう毎日働いてましたね。月か間が空いてましたね。だから土日は休みだったんですよ。で、月曜日も休みで、火曜日の平日の部分が仕事、そこから土曜日まで全部仕事でしたね。うん。大変ありがたいことですよ。みんな休んどいてほしいんですね。ゴールデンウィークになったらみんな、もう、テレビ業界の人とかは、もう休んでいただいて、僕やるんで、できることは。どんどん仕事回していただければなと思ったりするんですけれどもね。人が休んでる時に働き、人が働いてる時も働くっていうのがモットーだったんですよ。もうその前めちゃめちゃ暇な時期を超えて、本当にもう毎日毎日仕事してラジオ撮って、アイドルライブ行って仕事してみたいな生活をずっとしてたんですけど、その頃から考えると、そういうことじゃなくなってきてて、人が一生懸命働いてる時にまあまあ休んでたんですけどね、今回は逆転現象が起きまして、一生懸命働かせていただきました。いや、もうね、いいですね、働くってね。もう、働くことっていうのが、なんだろうな、これ、例えば、宝くじが当たって10億円入ったとして、やっぱ働かないか。どうだろう。働くの喜びをそこで放棄するのはもったいない気はするんですよね。それは10億、例えば持っててですよ。もう安泰だと、死ぬまでこの金で使い切ることもできなさそうみたいなことになったとてですよ。やっぱり、5000円、1万円、2万円のお金をですね、ちまちま稼ぐという、お金の面ではなくて、仕事してて充実したり、仕事場の人と楽しくしたり、そういうことっていうのが、やっぱり人生の彩りなのではないかと、10億持ってない僕は言えますね。わかりません。10億持ったらどうなるかはわかんないですけど。前週の金曜日もロトセブンはお外れになられまして0円でしたが、10億をもし持った時に自分がもう働かないとなるのか、いや仕事はちまちま続けるけれどもめんどくせえのは断るぞになるのか、いや今まで通りのペースで仕事はするぞなのか、難しいですね。月に20万、30万、40万の金のために働くのがバカバカしくなる可能性はありますが、まあなんせ今は持ってないのでわかんないですね。まあでも、みんなね、こう働いてるわけじゃないですか。でコロナでいろいろとあって飲食店とか閉まったりしてて、そしたらね、学生さんとかのアルバイトが飲食店を相当今嫌ってるらしいですね。本当にまた緊急事態宣言とかになった場合、飲食は好きだけど飲食店だともうしばらく来なくて大丈夫ですとか、閉店しますとかお休みしますとかいうので食いっぱぐれちゃうわけですよ。他の業界なら普通に商売してたのにみたいな部分ってあるじゃないですか。だから、それで嫌われてて人材不足らしいですよ。で、ゴールデンウィークとかも大変だったんだろうと思いますけど、この間ね、月曜日、先週の月曜日に、ちょっと買い物に出かけまして、まあいろいろおかんのチャリンコであるとかね、ホットプレートであるとか、僕の部屋のエアコンであるとかそういうものを購入しに行ったんですね。今日エアコン工事来るんですよ。なかなか良さげなエアコンを購入したので、まあ今年は快適に過ごせるんじゃないかなと思うんですけど、その帰りにね、 串屋物語ってあるじゃないですか。自分でこう串を取ってきて自分のテーブルで揚げる、あの方式のお店に入ったんですよ、おかんと一緒に。まあ一応月曜日はゴールデンウィーク中とはいえ平日ですから、そこまでの人手ではなかったですね、電気屋さんもそうだし。うん、だけどこう入って、少々お待ちくださいって言って、待たされて、受付をし、そしたらなんか油の温度が今ちょっとまだ上がってないので、5分プラス、あれ90分制かなんかだから5分プラスをしておきますのでって言われて、ああそうですかって、まだ油本当に温まってないな、あれ大容量の油使いますからね、僕らがちょろっとフライパンで揚げ物を揚げるのとはわけが違いますので、そう簡単に温度が上がってこないんですけど、確かに5分ぐらい、もしかしたらそれ以上かかったかもしれないですね。で、温度が上がって食べ始めたんですけど、なんかね、違和感があるんです。何に違和感があるかっていうと、厨房にいる人で注文を聞く人、特にこう生ビールくださいとか、いわゆる自分でセルフで取ってくるもの、揚げる串に刺さってるものとか、あとまあご飯、カレー、スープで飲み物系ね、でデザート、その辺は全部セルフで自分で取りに行くものなんだけど、注文が入るものっていうのがまあビールとかお酒系のものですよね。そういうものを注文聞きに来る人、お会計する人、ご案内する人が、僕の見間違いじゃなかったら同じ人なんですよ。ん？あれ？さっきいた人こっちにいるな。あれ？さっきいた人こっちにいるな、みたいな感じで、全部同じ人なんです。つまり一人なんですよ。ワンオペ。完全なワンオペレーションで、やっててるんですね。厨房の中に人いるのかなと思ったらいないの。本当に八面六臂の活躍とはこのことですよ。おそらく店長さんなんでしょうけど、ブラックなのかと思いましたね、本当に。で、調理といっても、あれ串に刺さっているもののほとんど、野菜以外の肉系とかはどうも冷蔵か冷凍で送られてくるみたいで、とりあえず袋ちょきちょきちょきってやったらそのまま串ごとポンと置けるんですね。見てたんです、それも。今回気になりすぎてそれを見てたんです。普段そんなもん見ないんですけど、今回はすごく気になったので見てると、そうやってちょきちょき切って出してるからいけるんです。で、玉ねぎとかナスビとか、ああいう野菜系は丸々にこう串を刺してから切ってましたね、その人が。でもそれもやってるんですよ。すると、こう、お客さんからエビが足りませんとか、野菜サラダが欲しいですとかいう声が聞こえるじゃないですか。するとそれをやるでしょ。すると、すいません、お会計お願いしますって言って、少々お待ちください。そしたら来店した人がこう、思いっきり表で待ってるとか、少々お待ちください。すごいっすね。できるんだなとまず思ったけど、できるからって言ってやっちゃダメだね、あれは。で、焼きそばとか焼きうどんっていうのがね、まあ一品物みたいな感じで置いてあるんですけど、僕が入ったのが昼もしばらく過ぎた後の時間だったと思うんですよ。2時とかそれぐらい、午後のね。そしたらね、その焼きうどんと焼きそばはもうカラカラでしたね。僕が取ったのが最後。それもなんか端っこみたいなやつをちょっと取って食べましたけど、ほぼそのまま追加されることはおそらくなかったですね。それは多分調理しなきゃいけないんじゃないですかね。朝一に調理したやつが終わったら終わりなんだと思います。足りなくなったら調理しといてができたら追加できるんだけど、多分できないんでしょうね。しばらくしたらそのお皿ごとなくなってました。お見事でしたよね。で、うちのおかんは、二人しかやらへんなって言うんですけど、一人しかいいんやねと。え？さっきのお会計してた人と厨房の人、あれ同じ人やねって言っときましたけど。 完全に一人でしたね。お会計の時にお金払いながら、お一人で大変ですねって声をかけたんですよ。全然人が集まらなくてって嘆いてらっしゃいました。いやー、もうそりゃ他の飲食店だったら絶対できないんですよ。閉店ですよ。今日は都合により閉店しますと、やりませんっていうことだけど、なんとか一人でできそうな気がするでやっちゃったし、やらざるを得ないんでしょうね。さすがに休んでる場合じゃないっていう判断なんでしょうかね。まあ、ゴールデンウィークだから人が集まらないのか、さっきも言ったようにそもそも飲食の人気が激減していて、そのせいで今回人が集まってないのかは分かんないです。アルバイトはいるんだけど、この日ダメって全部断られたっていうパターンなのかもしれないし、そもそも今バイトが全然いないでゴールデンウィーク、いや、あの人死んじゃうよマジで。水曜日から昨日の日曜日までどうやって過ごしたんでしょうね。いやいや、無理無理無理無理無理、応援呼ばないと絶対無理ですよ。ほんと過労死しちゃう。いや、ほんとね、それぐらいの勢いでしたね。うん。いや、だからなんとかアルバイト行ってあげてって、俺なんだったら入ろうかなと思ったぐらいですよ。お会計だけやるよとかね、ご案内だけしましょうかとかね、もうやってあげようかと思うぐらいに、大変そうでしたね。まあ今はアルバイトが 2,3 人いることを願っていますよ。しかも多分あの人も別にね、チェーン店のいわゆる雇われ店長でしょうから、給料変わんないんだよね、一人でやったところでね。売り上げは上がりますよ、人件費が減るから。その分、その純利益っていうのは上がるんだけど、あの人にボーナスないからね。バイトの時給とかあの人に入ってこないでしょうから。その辺もあって大変だなと思ったりいたしました。あの人が元気に今日も働いていることを願いたいと思います。ということで、お風呂ラジオ今週もここからスタートです。ということで、オープニングでも言いました通り、ゴールデンウィークが終わりましてね。まあ、ゴールデンウィーク中、まあ、ずっと仕事をしていたんですが、今、まあ、ライブを見に行くとかいうこともしておりまして、で、5月の3日の水曜日が、僕、滋賀県の仕事だったんですね、レギュラーのね。で、滋賀県の仕事をやって、で、大阪で、三毛猫ガールズっていうグループが東京アイドルフェスティバルに出れるかどうかの決戦ライブっていうのがその日あったんですよ。で、最初まあ滋賀県だし、ちょっとなと思ってたんです。で、午前中ぐらいにはでも仕事は終わるし、その、僕の感覚の中でね、なんか平日感覚だったんですね。だからライブ夜からだろうなと思ってたんです。で、まあまあ一応買っとくかと。一応ライブ行った方がいいなと思ってチケット買ったら、オープンが14時、昼の2時で。ああ、でも、昼ぐらいに仕事が終わったら、そこから車走らしてギリギリ2時ならいけるか、とか思ってたんですけど、ゴールデンウィークだったんですよね。でゴールデンウィークっていうこと完全に抜けてたんですよ、そのチケット買う段階では。で、チケットを購入したはいいけど、間に合わないかもしれないなと思って、その物販会で、その日もしかしたら 行くつもりではあるけど間に合わないかもしれないみたいなことを一応振っといてね、間に合わなかったらごめんねっていう、その場合は配信見てるからみたいなことを言って、渋滞に捕まってるかもしれないしって言って、蓋を開けて5月3日になりまして、まあその仕事の展開っていうのはその日によるので、昼までに終わるっていうのを僕の経験則でだいたいそれぐらいに終わるって思ってるだけで、超える場合もなくはないんですよ。まあ、あんまないけど、遅いと本当最後の、まあ、インタビューなんですけど、最後のインタビューが11時とかになったりするんですが、蓋を開けてみると5時半にスタンバイを始めて、でなんやかんや準備をして、7時ぐらいにまあ最初のインタビューがスタートしましてね、終わり頃11時かなと思ったら、もう経験したことがない超速スピードで9時に終わったんですよ。9時の最後の人で終わったんで、9時半ぐらいには終わって、だいたい僕がやってるその部分が一番遅いことが多くて、他の部署の人たち、他の撮影をしている人たちよりも後に帰るんですけど、その日は僕がもう真っ先に終わったので、いつも車で送ってもらうとこ歩いて帰りましたね。宿の駐車場まで自分で歩いて帰って、車で�帰ったんで、9時半過ぎぐらいには滋賀県を出れたんですね。で、9時半過ぎぐらいに出て、でその時に渋滞情報を見たら、名神高速道路25キロ渋滞ってなってるわけですよ。で、25キロ渋滞っていうと、おそらくですけど、大阪の茨城インターぐらいから草津ぐらいまでバチバチ混んでるんですよね。本来はその日が言ったら最初の土日を除けばゴールデンウィークの本格的な初日ですから、やっぱりね、上り、東京方面に行くような車が多いんですよ。そっちの方面に行く方はもっと何キロぐらいだったっけな、30キロとかになってて、で下りは25キロで、どうしようと思って、そんなのに乗ったら終わってしまうと思って、で裏道を通って、高速も名神とは違う刑事バイパスっていうのに乗ったんですよ。で、刑事バイパスから第二京阪道路っていうのに乗り換えて、これがもう驚くほどスイスイ行くんですね。本当に。で、門間っていうところでね、門間のところで、そこがバツンって第二京阪道路が終わるんで、そこから近畿道っていうのに変わるんですよ。で、近畿道もまた混んでるってなったので、もう近畿道には乗らない選択をして、門間で降りて、で、下道をずっと行って、ここに止めようと思っていた、いつもの駐車場のところにたどり着いたとき、10時半くらいでしたね。10時半、もうちょっと過ぎてたか、でも11時にはなってない時間ですよね。普段より早い。逆を言うと、今まで大阪出るときは名神からそっちで行ってるんですけど、あ、そっちから行ったらこんなに早く着くんだなと思いましたね。ただし、値段が高いんですよ。名神から刑事バイパス第二京阪近畿道とかに乗り換えなきゃいけないから、一個一個全部課金されていって、すごいお値段になっちゃうので使わないんですけど、でもまあスピードを求めるならこっちの方が渋滞してよかしてまいが早いんだなということがはっきりわかりましたけど、そしたらね、ライブハウスが大阪ミューズっていう会場なんですけど、その会場近くにね、もう11時には到着していまして、会場は2時なので14時にドアがオープンするわけで、3時間暇3時間もってなりましてね。で、そこからカフェに入りまして、ゴールデンウィークで賑やかな街でした。心斎橋。すんげえ人がいましたけれども、その中で、まあなんとか空きがあるカフェに入りまして、 バナナマロンパイなどをいただきながら、コーヒーいただきながらゆっくりさせていただきました。いやー、天才的渋滞回避術でしたね、あれね。あれはそうはならないですよ、なかなか。一応ね、渋滞は知ってても名神案内したりするんだよね、ナビは。自分でこうだな、こうだなという、いつも通ってる道だったりもするので、裏道の方がね。あそこは混まないだろう、田舎道だしと思ったら、見事に一個も混んでなかったですね。で、普段だったら、平日だったらこうトラックとか、お仕事の車がまあまあ走ってる印象の道を走るので、それが皆無なわけですよ。だから余計空いてるの、むしろ。だ、観光客の人そんなとこ通らないですから。まあ通らないんでしょうね。もっとだって25キロとか名神がなってる場合ね、回避道として刑事バイパスがあるので、刑事にもっと乗る人がいてもおかしくないわけですよ。だから25キロが20キロ、15キロになり、刑事バイパスの方も10キロ混んでますみたいなのが正常な運用なはずなんです。だから、僕らみたいな、こういう近畿圏に住んでる人、で、車慣れてる人に関しては、刑事乗ると思うんですよ。だって乗ったって、結果は同じですから、ただ、大山崎のところでね、乗り換えたりしても、これがまた混んでたりはするんですけどね。結局ね、だって25キロのところの間から出て、25キロの間のところに出るだけなんで、刑事バイパスって言っても。だから大阪の方に行くんじゃなくて、もっと岡山とかあっち方面に行く人に関しては、そんなの乗っても意味がないって思う可能性はありますよ。だけど乗った方が早いんだろうなと思います。だいぶ早かったと思いますよね。やっぱり考えなしに、普通に、何の情報も得ずに、やってたらダメなんだなと。もうたまにありますからね。例えば、ラーメン屋とかカレー屋とか行こうって言ってね。何にも調べないで行くもんだから、休んでるんですよ。この土曜日か、土曜日に、ある仕事に行った時に、その近所に、まあ知り合いというか、あれのカレー屋さんがあるので、あ、どうせ仕事で行くから。ちょっと顔出してみるかと思ったら、どうもなんか Google マップかなんか見ると、どうも休みっぽいことが書いてあって、で一応直接連絡をしたら今日は休みと。まあそれはね、わざわざ行ったわけじゃないからいいですけど、僕まあまあわざわざ行くんで、わざわざ行ってあれ休みだっていうインスタとかいろんなところに情報出してんだから見りゃいいんだけど、見ないで行くんですよね。だから渋滞も一緒です。見ないで行っちゃったね。特にゴールデンウィークなんかはね。でもね、ゴールデンウィークでこんだけ混むだろうなって予測してなければ、予測されてなければ、僕は普通に名神乗ってた可能性は高いですね。こんな混んでるとか、事故が起こってるとか、そんな情報収集しませんからね。うん、ナビもほぼ使いませんから、知ってるところでは。だからね、なかなか、大変だな、難しいなと。その時はさすがに使いましたよ。あんまり刑事バイパスとか第二京阪とか使わないんで、一応使ったところ、近畿道の渋滞が分かったので、あ、それだったらここで降りようという判断ができたわけで、やっぱり情報収集って大事だなと。情報戦で生きていくんだな、僕たちはと。そんな風に思った次第でございます。はい、この後は朗読のコーナーです。長いセンテンス、歴史上の人物、あれこれ、かな?の続きです。では、後ほど。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。 大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木の歴史上の人物あれこれ続きです。3回目になりますかね、このセンテンスね。将来そうした時代小説でも歴史小説と言えるものでも、もっと取材の範囲を中古へ広げていくでしょうが、江戸幕末もあまりにあさり尽くされた形だし、それに飛鳥平安時代まで行けばまだまだ小説素材は豊富です。まるで未開拓の領土ですよ。ぬかだの大きみなども書けるでしょう。三条天皇なども孔子領でしょう。ことに奈良町などは朝廷貴族といっても生活ぶりがオープンだったし、恋愛問題にしても型にはまらない自由さがむしろ今日の作家の空想以上だと思うね。けれどそういう未開拓地の作物を読者の思考に向けようとしたら、やはりその仕事は新聞小説でなければダメだと思うな。新聞小説ですと、わずか原稿用紙3枚半の中に絵という重大な授けがある。増備知識の乏しい読者には絵解き的な理解も共にしてみせなければ無理でしょう。でなければそういう配慮は全くやめて純文学的に書くかです。しかし従来そういう試みを持った作品はあっても取り上げられていないですな。どうしても一度は大衆の知識と興味に広く普遍してからでないと、そこの土から純文学の花も咲かないのではないですかね。平安朝となれば今昔物語だとか著文集とか公家日記とか参考書はあるし、作家の意をそそる素材はいくらもある。それもなるべくは新聞小説がいいでしょう。一回当て絵の助けがあるから、読む方も書く方も楽です。割合手近でいて一番書かれていないのは室町朝です。まあ時代のエアポケットだ。分けて一休和尚などは面白いと思うがね。面白い人物ですよ。僕も目に触れると一休関係のものは収集しているけれど、この人の生涯も史実は実に少ない。伝説ばかり多いんです。それも単なる奇人的な気候ではなく、仏教を突き抜けた人生哲学だから、それと特訓で書くのは相当骨だね。よほどこちらも大人でないと書けない。従来書かれたような道化物の一休じゃ仕方がない。人間一休となると意欲を持ってもさあ難しいな、書けない気もしてきてしまう。一休を人間的に見る一番の手がかりには強運集という詩集がありますがね。好きな女性に与えた詩だの嫌な奴の悪口などを詩で言っているのだよ。事実一休は女もなかなかやっている。女との関係もあるし子供も産ませているんです。一休の哲学からはちっとも破壊でも堕落でもない、極めて自然なる現象なんです。大変な自信家ですよ一休は。社門の小弟というのは彼の息子です。仏門へ入って修行している。ところがこれが親父の真似をするわけです。親父ほどな人間的偉さもなく、学問もなく、人生に身をかけるという信念もなく、格好だけ真似るんですな。とんでもない道楽者になるんです。一休もこの子供の始末には困ったらしい。一つの人生敗北を味わうわけです。そういう一休は小説になるんじゃないかな。泣きべそを書いた一休、彼の弟子の牧斎が書いた一休の肖像画を見ていると実に人間臭い顔つきをしている。呉小松邸の楽院などとも言われるが、インテリ臭のない野人そのままな風貌だね。長寿もしたし精力家だったでしょう。 しかし昔から警戒人物です。檀家のうちでもこう言っていますね。一休の運動しは愛すべし、学ぶべからずって。すると、やはり今日の小説に書いたりなどしないで、あのままの道化者にしておくのがいいかもしれませんな。はい。今回この辺でちょっと短くなりましたが、ちょうど段落が終わるところなんでね、一休さんの話で終わりましたけれども。まあ僕たちの世代が知ってる一休さんといえば、もう小坊主でしかないので、まあその後なんかボロボロの袈裟着てて、シッシって言われた後、すごく綺麗なのを、に着替えて行ったら、あ、どうもどうもって言われたみたいな話であるとか、なんかそういうのは聞きますけど、いわゆるその、漫画一休さん、アニメ一休さんのエピソードっていうのも、まあもちろん創作もたくさん入ってるでしょうし、まあ吉川先生が言うようにね、これはあくまでも時代小説、時代漫画なんだよね。歴史じゃないんだよね。だから小坊主であった一休のそのエピソードとしては、まあ一年とか放送してたと思いますけど、一つ二つなんじゃない？そこから膨らませてるとか、そういうことなんだろうなと思いますよ。お殿様の前で虎を見事に外へお出しくださいって言ったかどうかとか知りませんからね。少なくともポクポクポクチーンはなかったでしょうしね。おさよちゃんもいなかったでしょうし。はい。どちて坊やなんか絶対ないと思いますので。どちて坊やの物語を小説にしてみてはいかがでしょうか。あれはアニメ会社がどちて坊やの権利は持ってるかもしれないですけどね。はい。ということで、次回もこの続きになりますが、このセンテンス内のセンテンスとしては、次は応仁の乱の話になるそうです。応仁の乱の話、どういうふうに書いているのか。というか、これ、公伝だからね、先生が言ってるのを誰かがまとめたものらしいですけれども、どういうふうに言ってるのか楽しみにしていてください。はい、ということで、来週もまたお会いしましょう。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はここまでです。まだエンディング続きますよ。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでエンディング方面ですけれどもね、ここ最近なんか30分少々だったのが今日はまあまあ長い。まあでもね、1時間はいかないですね。最近1時間喋れないんですよね。本当。まあ暑くなってきたっていうのもあるのかな。休憩は取ってないんですけど、さっきね、休憩入る前まで追い炊きモードになってて、ずっと暑いんですよ。冬場はその方がいい場合もあるんですけど、どんどんのぼせていくので気をつけたいところですが、珍しく質問箱が来ております。2つ来てますね。大谷さん飲んだことあると。大谷さんはないな。というか胃薬ってほとんど飲んだことないんじゃないかな。多分入院中とかは処方されてたと思うんですけど、市販の胃腸薬持ってて胃が痛くなってきたら飲むみたいなのはやったことないですね。大谷さんといえば最近は桃色クローバー Z のラジオ CM をよく聞きますけどね。もう本当に台本もひどいけど演技もひどいんですよ。なんか二人ずつでやってんのかな。なんかヤンキーになってて一人が。で、もう一人が、うわぁ、もうなんでそんなこと言うの、胃が痛い、キリキリ痛む、みたいな、そんなことでイライラしないだろう。普段からふざけてんだろう、あなたたちは、と思ったりもしますが。胃薬といえば、昔からまあ CM たくさんあって、僕が好きだったのは、サラリーマン二人でこう、とぼとぼと歩いている人の後ろから、元気な同僚がやってきて肩を叩いて、よ、元気？まだいで悩んでるの長いね。いろいろ悩んでるんだ。奥大腸薬にしたら 奥田っていう奥田胃腸薬の CM が好きでしたね。さっきちょっとね、YouTube 見たんですけど、そのものの CM はちょっと見つからなかったですね。パパッと探しただけでは。奥田胃腸薬の CM 好きでした。ただその奥田胃腸薬の CM をテレビで見ているという大泉明さんって昔の役者さんと奥さんがいてね、その二人がそれを見てて胃がキリキリするって大泉明さんが言うみたいなバージョンのドラマインドラマみたいな。そういう CM は見つけましたけど。だから奥田胃腸薬が好きでしたね。まあ、武田漢方胃腸薬とか、なんかキャベジンとかいろいろありますけどね。ぜひ胃腸薬の CM、なんか昔から79年から何年までみたいな YouTube 上がってたので見てください。僕の好きな谷山ひろ子さんのね、サクロンの CM も入ってますので、すごいですよ。CM ソングやってたんですから、あの人は。CM ソングも入ってますのでね、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、もう一つ、大悟と金箔のせいで潰れる星空って知ってる？知らないですね。これ大悟って、いわゆるね、JTK ですね。今適当にアルファベット言ったから何も思い浮かばないですけど、っていう大悟さんね、ウィッシュの人ね。と、金箔ってゴールデンボンバーのことですよね。ゴールデンボンバーって何一つ、めめしくて以外のことを知らないんだよね。めめしくてしか知らないですからね、本当にね。本当それ以外何にも知らないんですけど、星ドラって何？星のドラゴンクエスト？昔星のドラゴンクエストのイベント行きましたよ、僕。ちっちゃいお友達に混じって僕も座ってみてましたけど。桟敷席みたいになってて、さすがに最前とか取るのは大人げないので、後ろの方でね、座って見てましたね。キャン千秋さんが来るっていうんで見に行きましたけどね。現地で普段塾ファンの人たちに会いましたよ。はい。星ドラってそうだよね。潰れるんだ。というか、大悟ってあれだよね。大谷さんつながりで大悟って言ってんだからね、多分ね。大悟さん、大谷さん提供の番組やってますからね。はい、確か。FM 東京。東京 FM。あれ違ったっけ？東京 FM だね、多分ね。はい、やってると思うんで。まあ、それつながりで同じ人が送ってきたのではないかという推理を。名探偵大魔王コナンは。考えましたけれども、違うのかな。大悟と金箔のせいでなんで星のドラゴンクエストが潰れるのか。後で調べてみます。でも来週は多分話しにくくなると思います。はい。いや、金曜日に地震ありましたね。結構大きめの地震が金沢でありまして。いやー、大阪も揺れましたからね。大阪で僕スタジオにいたんですけれども、ゆっさゆっさと照明が揺れてる感じでした。まあその後継続してニュースをバンバンやってないってところを見ると、まあ倒壊した家とかはあるのはあるんで被害がないわけではないですけれども、もうものすごい大きな被害が出たとかでは今のところなさそうと。まあもちろん怪我をした方、亡くなられた方っていうのはいると思うので、それは個別にね、それぞれの意識の中では自分はすごい被害を受けたってことに当然なりますから、僕らが思う大した被害じゃなかったなっていうのは脳天気すぎるとは思いますけど、とりあえず甚大な被害ではなかったというのがまあまあ良かったなと思うんですけどね。昨日の夜中もものすごい雨でしたよね。昨日夜ライブ見に行ってて、ライブ終わって帰ってきて夜中に撮ろうと思ったんですけど、あまりの雨の音で断念しましたからね。で、朝になってまだ降ってるようなら諦めようと。しょうがないからそれは。諦めようと思ったんですけど、結局、朝になりました。朝になったら止んでましたね。ビタリと止んでました。まあなんか警報とかも出てたので、そういう被害とかも大きくなければいいなと思っております。はい。ということで、まあ早くね、出て、早く編集もしないと。エアコンの取り付けが来るから。ちょっとだけ片付けましたよ。動線だけ片付ける形に。 荷物をすべて横に避けてモーゼの十回張りにエアコンまでの動線を作りました。ということで、まだエアコンガンガンつけるような季節ではないですけど、今年エアコン快適だぜって言えるようになりたいと思います。ということで、また来週お会いしましょう。大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございました。お相手はあなたのあなたの裸の大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。